ルプレゼンツ
毒舌ヒーラーユージとダイエット美容家元島沙織の生き方のセンスの磨き方
サポーテッドバイジャブラ。
ファッションメディアエルがお届けする毒舌ヒーラーユージと元島沙織の生き方のセンスの磨き方。こんにちは、ダイエット美容家の元島沙織です。そしてご一緒してくださるのはこの方。
こんにちは、ユージです。
ユージさん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回テーマは悪い癖の直し方です。今回のこのテーマもリスナーさんのメッセージから選ばせていただきました。ラジオネーム悩めるハゲ子さんからのこんなメッセージです。集中時や緊張時、イライラしている時や考え事をしている時に無意識に髪の毛を抜いてしまいます。小学校3年頃から抜き始め、27歳になった今でもその癖は直せずにいます。両親や旦那さんに注意されるたび、ああまたやってしまったと自己嫌悪に陥り、試行錯誤をしてきましたが直すことができません。どうしたら無意識に髪の毛を抜いてしまうという悪い癖を直せるのでしょうか。どんどん薄毛になっていく姿を見ているのが悲しいです。何かアドバイスがあればお願いいたします。ということで、今回は無意識に髪の毛を抜いてしまう癖が直せないというお悩みです。聞いてみていかがですか？
はい。
はい。
僕これを聞いてみながら、聞きながら、
はい、
僕自身なんかそういう癖ってあったかなみたいなのを振り返ってたんですね。
あ、はい。
はい。まあ実際あったんですけど。
何ですか？
あ、いや、それはライトナウっていう意味じゃない、今じゃなくて、はい、なんか、ダメですね。なんか最近一人言で英語言ってるから、なんか、ちょこちょこ、なんか、まあいいや。
ま
あ、みたいな。そうです。その、癖、その、悪癖みたいな、そう、はい、癖は、かつてあったんですけど、
うんうんうん、
いや、もちろん今でも多分絶対あると思うんですよ。ほら、なくて、はい、七癖とか言いますよね。
はい、
うん、七癖かな。そう。で、あったんですけど、
はい、
よくよく考えたら、あ、今ないなとか、うん、いやないっていうのはそれはやってないなっていう、
うんうん、
でなんでかっていうのをずっとこのお話を聞いてるときにずっとバーってこう計算してみたら、
計算、
そう、いや計算、いや本当に計算なんですけど、はい、なんで計算かというと、これ実はポイントがね、この悩めるハゲ子さんっていうこのファンキーな名前のですね、
はい、
このハンドルネームの方ですけども、はい、明るいですよね。で小学校3年生ってことは年齢域で言うと何歳ですか？うん、
6、7、8歳ぐらい。
そうですよ、8、9とかそれぐらいですよね、
はい、
で27歳になった今でもということは、その間何歳、18、9だから17年とか18年とかですかね。
はい、
はい、ということはある天体の、これ星的に解決できちゃうんですけど、
お、
そのなんかそのエネルギーが来てる時と、
はい、
なんか連動してるんですよ。だからもしかすると小学校3年生から抜き始めて、
はい、
ずっと今後一生続く可能性ももちろんゼロではないとは思うんですが、はい、でも星的に見ると、うん、多分この星がここに来てるからそのタイミングで始まって、
はあ、
今のタイミングはそうだけど、もしかするとその星がその何かを、この影響がそのなくなる時が来たら、
はい、
もはやその癖なくなるんじゃないとかっていうような見方もできる。
すごい。
はい。なのでいろんなアプローチの方法はあると思うんですよ、
はい、
なので癖を直すんではなくて、多分その星の影響で、うん、もしそうなってるんであれば、その星がその次のところに移動してくれれば、うん、オートマチックにその癖は消えるかもしれないし、はい、つまりもう抜かなくなるとか、
はい、
はい、そこにもう興味がなくなる、興味っていうか、
うんうん、
エネルギーがいかなくなるわけだから、
うん、
興味がなくなるとか、
うん、
はい、で大体こういう癖って、
うん、
いや大体って僕はお医者さんでもなんか心理学者でもないからあんまりその偉そうなこと言えないんですけど、まあ星的に見るとですよ、しかもなぜか勝手に星的に分析しますけど、
はい、
その領域にたくさんそういうエネルギーが来ているから、エネルギーが暴発して例えばそうなったりすることもあるわけですよ。例えば髪って頭だから、
はい、
その首から上とかに、
うんうん、
何らかのエネルギーが集中するっていう多分天体が入ってて、
うんうん、
でこうなんていうんですかね、こうその癖が治らないというか、
うん、
そういう風に出ているからそういう風になって、まあ、抜いてしまうとか、
うんうん、
はいはい、だからまあハッシュタグ全部星のせいみたいなことも言えるし、まああとは裏技は、
はい、
僕みたいにニットキャップかぶったら髪の毛抜かないよみたいな、
あ
いやそれは別に僕が抜いてる癖があるからかぶったわけじゃないんですけど、なんかいろんなやり方はあると思うんですよね。 まあもちろん家にいる時に被ってないから別にそれをね、はい、家の中で持ってるわけじゃないんですけどとか、うんうん、なんかいろんなこうそれこそ本島さんが先週かな、はい、先々週かでおっしゃってくださったみたいに、はい、なんかそういうのがカウンセリングとかに通ったら、はい、なんかそれが原因で原因じゃなくてなんかこう起点となって、はい、その癖は治るのかもしれないしとか、
うんうん、抜毛症っていうんですよねこういうの。
あ、そうなんですね、
はい、
抜毛症
脱毛じゃなくて抜自分で抜く毛症っていう、
はい、
なんかやっぱり多いみたいです、
ね、あ多い、
はい、
あ髪の毛を抜く
人口の 1,2% ぐらいはいるらしいです。
人口の 1,2%、
はい、
1,2% って結構ですよね。
え、結構多いと思います、
はい、だって 1,2% だと100人え人口
ちょっとわかんない。
今言えない。まあなるほど、まあでも結構、はい、
いらっしゃるみたいな、
はいはい、
ようなことを書いてありましたけど、
はい、でもいろんな癖ってやっぱりあると思っていて、まあ、さっきもちょっとお伝えしましたけど、はい、例えばついどっか無意識にボリボリどっかほらこう書いちゃうとか、
ありますね、爪噛んじゃうとか
ありますよね、はい、爪を噛むもそうだしとか、うん、あとはなんだろうな、うん、まあね、いろんなのがあると思うんですけども、はい、うん、どうでしょう。え、元島さんなんかありますか。
私中学生の頃とかニキビがすごいできた時は、はい、もう潰すのが癖でしたね。
あ、なるほど。
とか爪噛むのも癖ありましたし、
はい、
なんかかきむしる癖もあったし、
なんか結構いろいろあったんですね。なんかあの掘り起こせばいっぱい出てくるっていう。
でもそれやっぱり自分のなんかこう何ですか、出せない、
はい、
なんか溜まって我慢してるから、はい、なんか手が動いちゃったりとかするじゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
確かに
結構辛いですよね今状況的に。明るく表現してますけど、
そうですね、うん、まあ、ハンドルネームもなんなら悩みのハゲコさんで明るい感じですけども、
はい、
はい、
すごいしんどい気がする。
あの旗からというか、
うんうん、
まあその現場でもねこういう方、うん、まあ髪っていうのは僕正直現場では体験してないんですけど、
はい、
あのそれ以外の、
うんうん、
もうちょっとえぐいやつとかいろいろいろんなお話を聞くこともあって
ディープそうです
ね。そう、あまりそこは突っ込みませんけども、はい、あの深掘りするとやばいのがいっぱい出てくるので、
はい、
あのただあの僕すごく人間という生き物が僕はすごい好きでですね、人間観察とか、はい、人間とんと不思議だなと思うことがいっぱいあるわけなんですけど、
うんうんうん、
その中でなんかよくよく思うこうなんか人間という持ってるものが持ってるなんか業というか、
はい、
なんかまあそれこそその人間の悪癖というかに、
うんうん、
なんか意外と人間なる生物はド M なんじゃないかみたいなところもあって、
はい
はい、例えば本当に自分の人生がやばくなる、あの命がねやばくなるぐらい本当にこう過労モードにこう、
あー無理し
ちゃう、そうそうそう、まあ僕も人のこと言えないんですけどでなんかこうその働きすぎちゃうとか、
うんうんうん、
あとは例えばなんていうんですかね、こう意外と、
うん、
その刺激がやっぱり人間毎日僕は欲しいものだと思っていて、もちろん刺激がね穏やかなのに憧れるっていう方がいても実際そういうことをやってる方もいると思うんですけど、でも何らかのリスクみたいなものが意外と好きだったり、
うん、
はい、意外と何らかのそういうのに乗り越えて頑張ってる自分が好きだったり、なんかだから刺激みたいなものとかスパイスみたいなものっていうのはやっぱ人間生活に絶対必要なのかなっていう思っていて、でそれがあるから多分深層心理無意識化でなんか痛みとかなんかチクチクとかなんかそういうちょっとこうなんていうんですかね、刺激をやっぱり求めるのかなっていう。だからもしかするとですよ、
はい、
あのものすごいストレスがあるから逆に髪の毛を抜くっていうのもあるかもしれないし、
はい、
まあ僕はほら専門家じゃないからわからないけど、
はい、
逆でなんかこういろんな面がいろんな面が穏やかだから、
はい、
逆にそのなんかほら髪を抜く時ってプチってほらちょっと痛いじゃないですか、ピリッと痛みがあるじゃないですか、なんかあの痛みみたいなものを多分何かを補填するためにこうやってるのかなとか、だから僕も昔なんだろう、ほら指をほらホッチキスで閉じたこともあるしとか、あの自分の指をこうホッチキスでバチンってやったこととかがあるんですけど、
はい、
ここで聞いたらなんか僕は相当マッドなやつみたいですけど、なんかとかいろいろなんかそういうこう自分を痛めつけるみたいなことをやったことも僕は一応経験としてはあるわけですよ。だんだん出てくるよ、ほじればほじるほど出てくる僕のダークな面、最近なんかダークユージみたいになってますけど、なんかそういうところとかですね、
はい、
人間って不思議とあるような気がして、はい。うん、だからもしくは何かが満たされないからそれが出てきたのがたまたまその頭でそれでその抜いてしまうとか、だから逆に例えばじゃあ髪に何かをするとか頭皮に何かをするとか、まあ、もちろん手を動かすっていうのは全然いいと思うんですけど、そしたらほら抜けないからとか、何か違うところで埋めてあげるとその刺激を、そう、刺激をもたらして あの自分に持ってきてあげると、自分にこう、うん、こうあの貸してあげると、あのそういうのなくなるのかなとか、
なんか置き換えたいですね、
はい、とか、あとは、うん、これは本当に僕の話っていうか、まあ、さっきから僕の話しかしませんけどホッチキスの話とか、あの昔僕ね、あのイタリアから東京に帰ってきてすぐの時に、はい、もう十何年ぐらい前なんですけど、はい、僕も実はあのね、抜毛じゃないんですけど、はい、僕どこだか耳の後ろかな、はあ、後頭部とかかな、はあ、をめちゃめちゃ書く癖があって、はいはい、いや別になんかそれがあるからネットキャップかぶってるわけじゃないんですけど、まあ、今は全然ないんですけどね、
傷になっちゃいそうですね。
あ、だから結局頭皮が赤くなってもまだ描くから、うん、どんどんかさぶたみたいになってみたいなことが1回か2回ぐらい、2回っていうか、うん、まあ1年ぐらいあったんですけど、多分それは環境が変わったストレスだったと思うんですよ、
うんうんうん、
はい、で、その時はあれ何やったかな、あ、でもやっぱりそうですね、環境を変えたストレスで髪をその描き始めて、
はい、
うん、でもその時も確かに僕はなんか帽子かぶってたかな、
うん、
とか、うん、
帽子かぶって予防するのはいいですね。
まあそうですね、とか、はい、いろいろやってた気がしますね。ただなんか実際シャンプー変えるとかそういうことはやらなかったような気がしますね、
うんうんうん、
はい、で何が言いたいのかよくわからなくなってましたけどまあでも実際僕もそういうのあったんだよみたいな、だから意外とそういうストレスとかで出るのかなとか、
うん、そうですね、
はい、でなんかこの髪の話とかに集中、ね、的な話になっちゃってるんで、なんか悪癖を直すよみたいな話からずれてますけども、うん、でも悪い癖って、まあ、うん、まあそうですね、なんだろうな、それによって人が、まあそれをやってるのが良くて、それがその髪を抜いてるのに憧れられて人から好かれるってことは多分ないでしょうから、
うーん、
よっぽどマニアックな人以外のはそれがもういつも僕が言ってるみたいなプラスになるんだよとかっていう、うんうん、あれは使えないんですけど、
はい、
なんでこうなるんでしょうね。
難しいですね。なんかその原因とかは専門家に聞きに、まあ、確認しに行ったりとかはいいと思うんですけど。
そうですね、
うん、
あ、今思い出した、
はい、
僕その時今ふと思い出しました、はい、なんだろう、今日僕脳の回路がおかしいな、食べ物変えたんでした。
あ、
はいはい、
帽子、どう
帽子かぶってもあん、そうで書かなくなったけど、抜本的に変えるために僕食べ物変えたんですよ。僕その時からベジタリアンになったんです、確か。
そうなんですね、
はい、で1回その効果を確かめるために、
はい、
1ヶ月だけ乳製品とか卵とか動物性のものも全部やめたんですよ、
はい、
うん、で1ヶ月経ったらもう痒くなくなって、すごい調子良かったんです。でそっからさすがにほら卵とかもやめちゃうと、お友達との会食とかもそらいけなくなったりもするので、だってほらお魚も食べてなかったから、だからそうすると野菜と本当お米とか穀物だけになっちゃったので、はい、ちょっとだけ戻そうと思って、うんうん、で肉類はやめたままで、でなんだっけ、ラクトオボベジタリアンですかね、だから乳製品とか、
うんうん、
あとは、お魚はちょっと食べるぐらいに戻して、うんうん、いったらなんかそのいい塩梅のポイントが見つかったんですよ。これ以上戻すとまた再発っていうかちょっと痒くなり、
うんうん、
でそれ以下だと会食に行けなくなるみたいな、でいいポイントを見つけたので、そこで 10年ぐらいかな、十何年キープして、
うん、すごい、
はい、でまたちょっと違うのが出てきたとか、からそれでまたちょっとお肉はちょっと戻したんですけど、はい、でも今はそうですね、またいい塩梅に戻しつつあります。
はい、あ、でも食生活すごい大事かもしれないですね、はい、
そうですね、
腸内環境はやっぱりストレスと密接に関わってるので、
はい、
食生活、まあベジタリアン結構ハードル高いですけど、
そうですね、
加工品とか、
はい、
まあ、お肉食べ過ぎないようにとか、うんうん、そういうのは今日からできるかもしれないです。
そうですよね、はい、ましてその自分でもし仮にそれがコントロールしうるようなポジションにもしあれば、
うんうん、
例えばご飯を作ってる方とか、
うんうんうん、
はい、だとすると意外と、まあ、取り入れやすかったりとかね、するかもしれませんし、
はい、
はい、一番でも身近にできるところってもしかするとそこかなって気がしますね。
まあ、お菓子の食べ方一つでもすごい変わると。
お菓子の食べ方一つ、さすが。まあでも、本当そうですよね。
いや、
本当にそこのチョイスでやっぱ変わってきますよね。はい、だって、よく言うじゃないですかね。ほら、You are ね、What you eat っていう、
うん、
ね、あなたは食べ物、ね、あなたが食べるものからできているってまさにそうだと思うので、はい。だから、そのね、髪の毛を抜いてしまうあなたの指もそのね、神経も食べ物からできてるんだよみたいな感じで言うと、うんうんうん、まあ、それが変われば根本も変わるのかなっていう
ですね、
はい、
なんで、まあ、ちょっと食生活、まあ、できることいろいろやってきたっておっしゃってるので、
はい、
まあ、ちょっと当てはまってたらあれなんですけれども、はい、いろいろ試してみてほしいなっていうのと、
はい、
あと両親旦那さんに注意されるたびに なんか注意の仕方ってどうやってんだろうってめっちゃ気になりました
。ああ、それはすごい本島さんらしい視点ですよね。
はい、ダメだよって言ったら多分罪悪感とか、はい、なんかさらにストレスになると思うんですよ。それが
確かに確かに。
なんか事実触ってるよって教えてあげるだけでいいかなと思います。
あのテーブルに置く方式
です、ね、そうです。今手が上にあるよみたいな感じのなんかそれぐらいマイルドに事実を伝えてあげるスタイルに、その注意の仕方を多分お母さんとかだともうやめてほしいから、子供なんか心配だし、
はい、
だやめなさいとか言われたら、
はい、
なんかやっちゃいけないことずっとしてるっていうストレスすごいあると思うんですよね。
確かにそうですよね。
なのでちょっと注意の仕方変えてってちょっと言ってみてください、はい、
しかもまあほら小学校3年生ってことはまあまあもうキャリアって言い方変ですけど、まあ、まあまあ長いですもんね。
そうですね、
はい、
なんか多分、ね、みんな心配なのは分かるんですけどね、なんかそのちょっと注意の仕方もあるかなと思いました。
そうですよね、はい、これもしこれたらればなんですけど、
はいはい、
もし僕だったらっていう感じでこう今考えながらこう話をねちょっとお聞きしたんですけど、
はい、
なんかもし僕だったら、
うんうん、
こうまあもちろんどういうふうになってるかにもよるから全くその現状がわからないからこれ言っていいのかどうかっていうのもあるんですけど、うんうん、
はい、
あのなんだっけ、あのカモフラとかタイガーマスクみたいな柄とか、
うん、
なんかそういうふうにこうちょっとほらあのバリカンとかで、
はい、
よくデザイン昔はデザイン坊主みたいなのとか、
ね、
なんかあのなんだっけ、ツーブロックのここがちょっとこうデザインニッシュに、
はい、
そうデザインニッシュになってるのとかあったじゃないですか、
はい、うんうん、
なんかそういう風になんか展開するかもしれないですね、僕だから、はい、ボリュームがあるところそのまま残して、
はい、
そうじゃないところがもしあるならば、
うんうんうん、
なんかそこをこうデザインニッシュにですね、こうちょっとこう、うんうん、絵柄って言ったら、まあ、女性なんであれですけど、ファッションにしちゃうと、なんか逆になんか私こんな柄だよどうみたいな、
うんうん、
逆にそこで調子こけるみたいななるかもしれないなとか、かなり極論ですけども、はい、僕もだってほら白か黒か方式なんで、友人ホワイト&ブラックだからそうなっちゃうんですけど、
現状受け入れていくスタイルですね。
そうですね、はい、
まあ、でもなんか見せ方もね、いろいろやっぱ見え方すごい変わってきちゃうと思うので、
はい、
なんかそういうカモフラージュじゃないですけど、
はい、
ウィッグ被ってウィッグの毛を抜いたりしちゃダメなんですかね。
あー、それ新鮮ですね。
どうなんでしょう、
はい、
地毛じゃなくて
ウィッグで
ウィッグを抜いたりとか、お人形持ってたらどうなのかなとか、
あとはなんかもしかするとあれですよね、あの抜いて抜く時のなんか、はい、なんか抜くとこの評論してもしょうがないんですけどあのこう髪がこうピンと伸びてあのプチっていうなんかあの感じが、
はい、
あのなんか意外ともしかすると真相心理でなんかこうハマってるんだとすると、なんか前なんかなりましたよね、なんかあの、
はい、
あのエアパッキン、あのプチプチみたいなやつを潰して、あのこう、あ、そうそうそうそう、あのプチっていうのが快感っていう人とかいるみたいなあれがね、なんかそういうグッズとかあったじゃないですか。
あります、あります。
そうなので、なんかそういう代用品がもし見つかったらいいのかもしれないですね。
いや、すごいいいと思います。
はい、
いろいろちょっとグッズも試してみて、
はい、今日この回でもあれですね、いろんなソリューションが、はい、まあもちろんこれだっていうのはあれかもしれませんけど、
ね、
いくつかのオプションが出てきたと思うんで、はい、その代用品をなんか見つけてみるなの、ウィッグをね、うん、それやってみるなの、
うんうん、
まあ、あのちょっとデザインニッシュなスタイルにして切り替えてみるなりまあなんかいろんな
バリエーション選べる、
そういろんなのが出てきたので、
はい、
まあもちろんその悪癖に困ってる方とか、
うん、
悪癖直したいなっていう方はこの今回の、まあ、その悩めるハギョコさん以外にも多分いっぱい、
ね、
いっぱいいたら本当あれなんですけど、まあでもいらっしゃると思うので、
うん、
あの直したい方はですね、
はい、
まあ、いろいろこうオルタナティブな方法を含め、
はい、
なんか試してみてはいかがでしょうかって、なんか僕はまとめてますけども、
ありがとうございます。ぜひ試してみてください。はい、
はい、
いや、私はちょっとね、息子はこれから癖が出てくるかもしれないので、
あ、そういう年齢でしたっけ。
今5歳なんですけど、
なるほど、
うん、まあ、なんかわからないじゃないですか。
確かに。
なんでちょっと注意の仕方気をつけようと思いました。
今のところはないんですか、そういう癖は。
ないですね。
いいですね。なんかクリーンなニュートラルな感じですね。なんか中立。
まだ真っさらです、
ね。まだ真っさら。
これからだと思います。
すごいですね。僕もはや汚れですみたいな。
やばい、そういう意味じゃないです。
いやいや、冗談冗談冗談冗談です、
ね、はい、ありがとうございます、はいはい、では引き続きゆうじさんや私に聞いてみたいこと、番組へのご意見ご感想をお待ちしております。受付メールアドレスは podcast@l.co.jp podcast@elle.co.jp です。それから L サイト内でも受付を行っております。 L ポッドキャストで検索して番組ウェブサイト内のメッセージ送信フォームからお寄せください。ラジオネーム忘れずにお願いいたします。メッセージ採用された方にはプレゼントもございます。完全ワイヤレスイヤフォン、ジャブラエリート 75T をはじめとする最新イヤホンヘッドホンからお一つをプレゼントさせていただきます。あなたからのメッセージお待ちしております。 L プレゼンツ毒舌ヒーラーユージと元島沙織の生き方のセンスの磨き方、また次回金曜日に配信される第46回目でお会いいたしましょう。ここまでのお相手は元島沙織と
ユージでした。
ユージさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
生き方のセンスの磨き方。